FM 広報藤沢、本日は令和2年度藤沢マイスターに選ばれました宮沢忠彦さんにお話を伺っていきます。宮沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは自己紹介ということで、ご勤務されている石津自動車株式会社藤沢工場ではどのような思いで、またどのようなことに力を入れてお仕事されているのか教えてください。はい、
現在の所属はパワートレン工務部というところです。パワートレンというのは力を伝達するという意味で、エンジンとかミッションとかそういった部品を生産をしている部署です。で、私は1980年、昭和55年の4月の入社です。入った時はですね、設備課というところにいました。これはもう入る前に配属先の面談がございまして、その時に面談の石津の方が、普通はこう我々こう入る時って開発とかちょっとこうかっこいいエンジン設計とか、生産部門ですと技術部とかそういうところを希望するんですけれど、私は自分で絵を描いて自分で削って形にして物を作れる部署に行きたいですと、そういうことを言ったら、その面接官の方お二人が設備課だ設備課だということで、設備課という部署に配属になりました。希望通りの配属ということで、藤沢工場の設備課というところで、そこの業務はエンジンとかミッションの試作品、新しくこれから世に出るものの、その生産ラインでやる前に汎用機で加工する、そういうことをしたり、あるいは設備機械専用機ですね、それの設計製作をやる、そういう部門でした。そちらの方に5年ぐらいいまして、その後技術部というところで、そこは新しいラインを立ち上げる部署です。そちらの方に5年ぐらいいまして、その後は保全課といって、機械の維持管理、加工する設備のメンテナンスをやる部署に15年ぐらいいました。その後今いるパートレン工務部というところで仕事をやってます。やってる仕事の内容はいろいろな、藤沢工場に限らず弊社の栃木や北海道やタイやフィリピンや中国の工場からのトラブルシューティング、面倒を見る、そういうことをやってるのと、あとは若手の方にいろいろなものづくりの技術技能の伝承という形でお手伝いをさせていただいてます。
幅広い分野でということなんですけれど、改めて今回機械加工というところで技術が選ばれたということかと思うんですけれど、機械加工の職に就いたきっかけというのは何だったんでしょうか。
私の父親も設計技師だったんですね。その影響で高校生の頃に父親の働いてました会社の現場でアルバイトで機械加工のお手伝いをさせていただきました。それはもう単にこう段取りは職人さんがやっていただいて、自分は数こなして穴を開けたり鉄の面を削ったり旋盤で丸物を削ったり、そういうことをやってる、その中で職人さんがいろいろこう教えてくれるわけです。例えばドリルといって穴を開ける工具があります。これの刃先の角度は、鉄を削るときは先端角が118度が一番いいんだよ、なんでそんな半端な数字なの、120度のは切りがいいじゃないですか、いやこれが一番経験上切れるんだよ、とかそういったことをいろいろ教えていただく中で、機械加工というものに大変興味を持って、以来今までずっとやってます。
ではまさにその幼少期にということなんですね。実際にその頃ここが面白いなと思われたこと、今もお話があったんですけれど、エピソードなどはありますか。
私がその最初の頃っていうのは、神様がいっぱいいたんですね。神様というのは旋盤の神様とか研磨の神様とか溶接の神様とか、そういった方々は非常に個性的で、例えば溶接の方というのは、造船の溶接が当時非常に技術技能優れてまして、そういうところから流れてきた方が職についておられるので、大変な技術を持ってました。研磨の方は研磨の方で、研磨というのは大きな砥石がくるくる分回して、それで鉄を削るわけなんですけれども、砥石の面が荒くなるとドレスといって、ダイヤモンドで目立てをします。その時に天ぷらの職人さんが天ぷら油の温度を手でこう確認するように、ドレスをした砥石の面を 非常な速さで高速で回っているところを手で触れてその出来具合を確認すると。今だとそんなことは危険だから絶対にやってはいけないということでやらせてもらえませんが、当時はそういうことをやってました。その研磨の神様のところへ溶接の若い子が丸いものを2つくっつける、そういうものを削ったものを持っていったら歪みが出てましまして、面がひょぼひょぼになってたんですね。でその研磨の神様が怒って、こんなの研磨できないよと言った時に、溶接のその造船から来られた方が来て、うちの若い者がすみませんでしたと言って、その場でですね、そのひょごひょごの鉄の2つ溶接付けをしたやつをバーナーで炙って、で夜間に入ったお湯をジャーッと回しながらかけて歪みを取ってしまったんですね。そういうことって教科書をいくら読んでも覚えられないことですよね。どうやって伝えるの、言葉でもなかなか伝えられない、そういう非常に優れた技術を持っている方が入った頃はたくさんいらして、それが非常に面白かったです。
まさに経験からの力ということを教えていただきました。さあ、魅力の方も今伺ってきたんですけれど、機械加工の面白さは何ですかと聞かれたらいかがでしょうか。
機械加工というのは段取り八分といって、もう削る前にだいたい勝負がついちゃってる準備ですね。どういった工具を使って、どういった順番で加工をして、どういうふうな機械をどういった切削条件でやるか、そういうことを組み立てていくと、いざも本番で削る時っていうのはもう頭の中では仕上がってる、その前工程のいろいろなこう考えるところが非常に面白いです。魅力があります。
ありがとうございます。そして宮沢さんは非常に多くの資格をお持ちだとも伺っております。なぜ取得をしようと思われたのでしょうか。また難しい資格などもたくさんあるということなんですけれど、エピソードもあれば教えてください。
資格というのは大きく分けて2種類あります。一つは弁護士さんの資格とかお医者さんの資格とか、そういった資格がないとその業務ができないという実務資格です。もう一つは名誉資格といって、私の持っている一級技能士とか技術士というのは、その資格がないと何らかの仕事ができないというものではありません。ただそれを持っていることで、職人さんってみんな自分の腕が一体どのくらいなんだろう、世間レベル、全世界レベルでどのくらいだろうという時の一つの基準にはなります。それを持っていたからといって、うんとこう自慢できるということはないですけれども、一つのステータスにはなっているかなと思います。
実際に機械加工の世界で長くご経験されて、そして成果も出しておられるということなんですけれど、機械加工全体への思いであったり、宮沢さん自身の今後の展望についても伺いたいと思います。
常日頃考えていることは、一つ常識を疑うと。これは、機械加工に限らず一般的にそういうことって役に立つのかなと思いますけれども、それって本当なのかなということが、ものの見方ですね、私の常日頃の基準になっています。でその中には2つありまして、1つはメリットデメリットで考える。何かこう新しい技術技能が出た時に、それはメリットは確かにあるでしょうけど、一体デメリット欠点は何だろうと。技術でも人でも物でもみんなそういうふうな見方をしています。例えば若手の方が、新しい工具が開発されたからこれを使いたい、新しい設備ができたからこの機械を買いたいと言って予算申請に来られた時に、いいことだけを言う方は、それはこうメーカーの受け売りなんですね。でデメリットは何ですかって聞いてちゃんと答えられる、で思いがあって、それにもかかわらずいい点がこれだけあるから、これをぜひ導入したいんだという思いがある方っていうのは本物かなと。だから一つはそのメリットデメリット、もう一つは原因と結果で考える。物事には必ず原因と結果があるんですけれども、結果っていうのはファクトで、もう事実でこう完全としてあるわけですけれども、それの原因を考える時っていうのが非常に難しくて、本当は自分は原因だと思ってるんだけど原因じゃない場合が非常に多いです。例えば私が保全課にいた時は、若い方が現場へ行って機械の修理をして戻ってきて、どうだったって聞くと、ヒューズが飛んでました、だからヒューズを交換してきました、今動いてます、で原因はあったら、ヒューズが飛んでたのが切れてたのが原因です。そうじゃなくて、そのヒューズが飛ぶ原因があるわけですね。そこのところまで考えないといけない。 なぜなぜをしろとよく言われます。これは私否定するつもりありませんけれども、なぜなぜをするのも、これは困ったことに経験の浅い方がなぜなぜをするととんでもないところに行ってしまうと。風が吹けば桶屋が儲かるってありますけれども、あの逆で桶が儲かってんだ、なぜなぜ繰り返していくと、その原因は風が吹いたからだってことになってしまう。あの有名な話だと、飲みの博士がいて飲みに実験をしてるわけですね。飲みに飛べって言うと飲みがピョンって飛ぶんですよ。で前足2本ピョピョッとむしって飛べって言うと、さっきよりは低いけどピョンって飛ぶんですね。で足を全部取っちゃった。で飛べって言うと飛ばなくなってしまった飲みが。でその博士は研究ノートに、飲みという虫は足を全部むしっちゃうと耳が聞こえなくなるって書いたんですね。要は原因と結果ってのはちゃんと見ないと、特にあの原因を探る時ってのは経験が必要かなと思ってます。それをそういうことをいろいろな方にこう手を変え言葉を変えお伝えできたらいいかなと思いますけどね。
経験に基づく大切なものの見方を教えていただきました。それでは今回藤沢マイスターに選ばれたということなんですけれど、今後藤沢マイスターとしてどのような活動をしていきたいでしょうか。
今回あの藤沢マイスターに選んでいただいたことを大変光栄なことだと思っています。選んでいただいたあの鈴木藤沢市長さんをはじめ選考委員の方々にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。微力ながら私の持っている経験ですね、そういったものをもちろんその専門としてされている方にはそれなりのこう教え方をして、そうじゃない一般の方にもですね、機械加工ってこんなにワクワクする面白いことなんだよということが、いろいろな作ったものをお見せしたりですね、分かりやすく話をしてお伝えできればいいかなと。今後そういうことを心がけてお役に立てるようにしていきたいなと思ってます。
本当におめでとうございます。そして楽しみにしております。それでは幼少期の頃をきっかけに機械加工というお話もありましたが、若い方々にはどのような思いを持ってこの時期を過ごしていただきたいでしょうか。
はい、私の立ち位置っていうのは、自分は機械加工屋さんだと思ってます。加工屋さんという仕事は非常に今はあの危機感を持っているのが絶滅危惧種だと言われてます。というのはですね、あの私を勤めているのはトラック会社ですけれども、トラック自動車、今の電気自動車に変わりつつあります。非常な変換期です。こういったことっていろんな分野でもあって、私が会社に入った頃は携帯電話ありませんでした。パソコンも全くありませんでした。今は皆さん1台持ってる。で入ってしばらくしたらコンビニスーパーができました。あんなの定価で売ってて、しかも品数は百貨店やスーパーに比べて少なくって、流行るわけないよねと思ってたら、瞬く間に全国に入りました。次はペットボトルで水を売り出しました。水なんて水道をひねれば出てくるじゃないか、あんなものを売ったって、お茶だってね、水筒に入れてくれば済むじゃないか、売れるわけないよねと思ったら売れてきました。私のこう思いってどんどん外れてるんですけれども、今回もですね、あの電気自動車になるとエンジンミッションいらなくなります。みんなモーターで済んじゃいます。するとそれに伴う加工というものが非常に狭い範囲になってしまいます。使う工具も減りますから、工具屋さんも困ってるし、使う機械を加工する設備もいらなくなるので、設備屋さんも危機感を持っています。そういった中で一度途絶えてしまった技術技能というのは、なかなか元に戻すことっていうのはできないので、残していくだけではなくて、新しいこう活路というか、こういったまだ伸びしろがあるということを機械加工の上でお伝えできればいいかなと思ってます。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、藤沢マイスターに選ばれたお気持ちとともに、ぜひラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
今まで聞いていただいてありがとうございました。私はもうこれしかできないという感じで、機械加工だけ専門にやってますので、その中でやっぱりこれからも極めていきたいなと思います。そういう職っていうのはそれぞれの分野であろうかと思います。でそういう方たちもリスペクトしますし、自分もそういう立場になれるようにこれからも努力していきたいなと思います。聞いていただいた皆様には、機械加工というものが非常にこう地味な仕事ではありますけれども、少しでも興味を持っていただいて、 心の隅にでも置いていただければいいかなと考えています。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は令和2年度藤沢マイスターに選ばれました宮沢忠彦さんにお話を伺いました。宮沢さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。